パリ日本語協会から参りました清水と申します。パリ協会からは初めての参加となります。日頃パリ協会のためにお祈りをいただきまして本当にありがとうございます。私自身は去年の8月の2日にパリに到着しました。もうすぐ1年経とうかというところになります。パリ教会としては私初めての参加なんですけれども、そのずっと前に5回ぐらい参加させていただいたことがありまして、今回通算でいくと6回目ということになりますね。今回はルーマニア解放30周年を記念してという題をいただきました。あれから30年経ったんだなというふうに思い出しました。その年にベルリンの壁が崩れたわけです。11月の9日でした。それから1ヶ月ちょっと経つうちにこの国の指導者があっという間に裁きを受けてということでしたね。当時私はドイツデュッセルドルフにおりました。壁の開く日もルーマニアの革命の日もテレビを見ておりました。その前後5年ずつ合計10年弱滞在していたんですね。今日は解放ということについてはたくさんこれから語られていくと思います。この争点では私自身の個人的な解放をに語るにとどめまして、先ほど朗読いただきましたイエス様の御言葉から私たちのために何を祈っておられるのか、また私たちが何を祈るべきなのかをご一緒に考えてみたいと思っております。一言お祈りさせていただきます。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ、恵み深い私たちの天の父なる神様、偉大な皆を褒めたたえます。あなたがヨーロッパ各地に置いておられる諸教会の兄弟姉妹、また主を慕い求める一人一人をこのルーマニア、クルジンナボカに集めてください。共にあなたの御言葉に聞き、またあなたを礼拝し、交わりを持つこの集いを開いてくださいましてありがとうございます。天のお父様、この朝もう一度あなたの御声を聞かせてください。そしてあなたの祈りを私たちに聞かせ教えてください。御霊によって祈ることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほど朗読いただきましたヨハネの福音書17章の箇所、これは主イエスが十字架にかかられる前夜、弟子たちと過ごされた晩餐の席で主が祈られた祈りの言葉です。20節をお読みします。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。 この人々というのは主と共に食卓についている使徒たちのことです。彼らの言葉とは使徒たちが主から受けて述べ伝えた福音のメッセージのことです。彼らのメッセージは聖霊の守りと導きによって新約聖書として記録されています。ですから彼らの言葉によって私を信じる人々とは新約聖書のメッセージを聞いてイエス・キリストを信じるようになる全ての人々のことです。つまり主がここで御父に語っていることは今から捧げる祈りがこの席についている人たちのためだけでなくこれからのうちご自分を信じるようになる全ての人々のために祈る祈りであるということになります。歴史を通して救いに預かる全てのクリスチャンのためにつまり今朝ここに集まられた私たちのためにも主は祈っておられるわけです。主は全てのクリスチャンのためにそして私たちのために何を祈っておられるんでしょうか。それは一つになるということです。主は父なる神様にご自身の教会が一つになるよう祈っておられます。しかも3回も繰り返して祈っておられるんです。21節、22節、23節。主は私たちクリスチャンが全て一つになることをせずに願っておられるわけです。イエス様はなぜ私たちが一つになることを願っておられるんでしょうか。それは私たちを通してこの世の人々がイエス様を信じ神の愛を知るため、そのためには一つにならなければならないという強い思いがあるからだと思います。21節の最後にこうあります。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。23節にはこうあります。またあなたが私を使わされたことと私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。イエス様は地上で3年間お働きになった間ご自身が神から使わされたメシアであることを明かしされました。そして十字架の上で私たちの代わりに死んでくださり神の愛を私たちにはっきりと示してくださいました。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。メシアとして来てくださったイエス様を通して神様はご自身の愛を明らかになさったわけです。今イエス様はご自身が神から使わされたメシアであるということと十字架を通して示された神の愛とこの世の人々に伝えることを私たちに委ねておられます。この使命を私たちが果たしていくためにイエス様は私たちが一つになることを願っておられるわけです。ではどのようにして私たちは一つになることができるんでしょうか。それは第一に私たち一人一人が御父また御子と個人的な関係を持ち私たちが神とその交わりを通して一つとされることによって神と一つとされることによって私たちが一つとされている。21節父よあなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるように全ての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。主はご自身と御父が互いのうちにいると証ししておられます。互いに語り合い互いをよく知り互いを受け入れ互いに愛し合うそのような交わりのゆえに一つであられるというのです。御父と御子が一つであられるように私たちクリスチャンも一つになることを願って主は彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいと祈られました。 彼らも父と御子の交わりの淵にいるように、主は私たちをご自身との交わりに招き、また御父とも交わりを持つことができるようにと取りなしていてくださるんです。ですからクリスチャンが一つになるためには、一人一人がまず神様の御言葉を聞き、神様に祈ることを通して神様との交わりを持ち、その交わりを通して神様と一つにされる必要があるんです。最近教会に来られたという方もいらっしゃると思います。イエス様の父なる神様に祈ったことはおありでしょうか。ぜひ祈ってみていただきたいと思います。神様との親しい関係を深めることができます。ご夫婦で集われている方々は、お二人で祈っておられるでしょうか。教会に集われている皆さんは、祈祷会で祈り、あるいは個人的な集まりで祈っておられるでしょうか。主イエスはこう教えておられます。あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、手におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。もし私たちが主イエスの招きに応答して神様との交わりを持つなら、主は私たちのうちにいてくださると約束しておられます。23節、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。私たちが完全に一つになることができるようにイエス様は私たちのうちにいると約束してくださっているんです。私たちが神様と一つにされるためにもう一つのことがあります。それは主イエスの栄光を見ることです。22節、また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。主は御父がくださった栄光を弟子たちに与えたとおっしゃっています。主は地上で御父から与えられた栄光を表されました。この福音書を書いた使徒ヨハネは最初の一章でこう明かしていますね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。私たちの代表としてヨハネが主の栄光を見た証しています。栄光とは神の完全な清さと愛と義が光の輝きのように、今外で輝いている光のようにはっきりと表されることです。御子イエス様は父なる神様の御心に従って人となられ、しもべとして地上を歩まれました。その歩みを通して主は栄光を表されたんです。御子イエス様は自らを低くして十字架の死まで従われました。その十字架の上で神の栄光が最も明白に表されたんです。このヨハネの福音書の中で栄光といえば、十字架の時に表された神の栄光です。一人を通して表された神の世に対する愛、はっきりと示される、それが神の栄光です。十字架の死と十字架の苦しみと死によって、主は私たちの罪を許し、私たちを神と和解させてくださいました。御父は御子をその従順のゆえに死者の中からよみがえらせ、ご自分の右の座につかせられました。主はそこでご自分を信じる者たちのために、私たちのために今も取りなしをしていてくださいます。 主はご自身の十字架と復活と着座によって神の栄光を完全に表されたんです。この栄光によって私たちは解放されたんです。私たちは暗闇と死の苦しみから解放されて光と命の祝福の中に移されたんです。この世の王であるサタンの支配から解放されて誠の王である神のご支配のもとに移されたんです。主は私たちに栄光を与え、私たちを死と悪魔から解放してくださいました。それは解放された私たちが命の祝福に満ちた神のご支配のもとで一つになるためなんです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私も教会の中で御言葉を通してこのイエス様において表された神の栄光を見させられた一人です。私は両親が聖公会の信徒であったために幼い頃から教会に集っていましたけれども、神様の愛を本当に知り新しく生まれたのは就職して結婚してからのことです。25歳の時にドイツに転勤になりました。妻と共に張り切って認知に向かいました。ところが間もなく私も妻も職場や奥さんたちの人間関係に悩むようになってしまいました。1年後妻は私に言いました。私たちが悩んでるのは教会から離れてるからなんじゃない。こうして私たちは自分の住んでいた町にあったデュッセルドルフ日本語キリスト教会の門を叩くことになりました。礼拝に出席すると私の母教会との違いに戸惑いを覚えましたが、カーレング・エンゲルマー先生と兄弟姉妹たちに温かく迎えていただきました。そしてメッセージに引き付けられ毎週集うようになりました。御言葉を学ぶうちに自分を正しいとして相手を裁く思いが自分のうちにあることに気づかされ、これが罪である、苦しみの根源である、そう語られていることが分かってきました。イエス様はそのような私をも愛して私の罪を許すために十字架で死んでくださった、このことが分かってきました。けれども私の心には平安がありませんでした。過去に犯した罪と今も罪から離れられない弱さが私を責めるんです。自分が本当に許されているのかどうか分からず、これはもう牧師に相談するしかない、決心して牧師のところに行きました。私はこれこれの罪を犯しましたと告白しました。エンゲルマン先生という方はとても清く見える方だったので非常に怖かったんですね。恐れと惨めと惨めさに打ちのめされてしまった私はに向かって先生がこういうふうに口を開きました。清水さん、顔を上げて私を見てください。イエス・キリストに代わって言います。あなたの罪は許されましたと私は一瞬頭がぼーっとなってしまって何を言われているかわからないような気分になりました。そのうちに自分が許されたんだということが分かって、そして涙が止まらなくなってしまいました。先生は 私が落ち着いた頃に祈りましょうと言って二人で祈ってくれました。私のために祈ってくれました。私も祈りました。祈った後、先生は私に深く受け止めて同情しアドバイスをしてくださいました。この時に私の心に広がった平安と喜びを私は忘れることができません。この日から全ての罪がイエス様の十字架によって許されているということに私は疑いを持たなくなりました。デュッセルドルフの教会ではたくさんの先輩方、また友が与えられて多くのことを教えられました。でも突き詰めて考えてみると教えられたことは2つでした。それは救いはただイエス様の十字架による。もう一つは聖書が誤りのない神の言葉であるということだったんです。ドイツでの大祭を終えて帰国して神様からのチャレンジを受けて献身の思いが与えられました。会社を辞めるのは勇気ありましたけれども、デュッセルドルフを出発するときにエンゲルマ先生と交代された田辺先生から一つの御言葉をいただいて、それをずっと忘れてたんですけれども、ある時に思い出しました。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私はこの御言葉に背中を押されて献身をして、会社を辞めて献身して、そして進学校に行って、神奈川で8年、東京で8年、16年、教会で奉仕をして、去年こちらの方に導かれてまいりました。今朝は昨日からこうやって皆さんと共に神様に祈り、神様の言葉を聞き、神様と一つとされることによって皆さんと一つにされている、一人とされています。イエス様はご自身の祈りの中で完全な一致が天で実現するようにとも祈っておられます。24節、父を私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。主は御父から委ねられた人々が一人も失われることなくご自分の前に集められて永遠に共に生きるようにと願っておられるんです。1991年ドイツのローレランの近くで集いがありました。デュッセルドルフの教会がお世話する係で、終わった時に、私もお帰りになる方々に挨拶をしていたんですけれども、ウィーンから来られた、確か学校の先生をなさっていた教育課の息子さん、小学校4年ぐらいに思いましたけど、その子の言葉が忘れられないですね。またね、また会おうね、会えなかったら天国で会おうねと彼は一人一人に言ってたんです。今日私たちに語ってくださる説教者お一人お一人のために祈りたいと思います。また聞く私たちのためにも祈りたいと思います。主イエスの栄光の御業がまっすぐに解き明かされますように、聞く私たちが御父と御子の愛をさらに深く知ることができますように、解放の恵みを深く知ることができますように、私たちが祈りにおいて神と一つになり、そのことを通して互いに一つになり、この世の人々が御父と御子の愛を知り信じるために 私たちが使わされていくことができますように。私たちとして全ての信じる人々がやがての日に御前に集められ完全に一つになりますように。主イエスの栄光をこの目で見て神を賛美しつつ永遠に生きることができますようにお祈りします。恵み深い神様、御子イエス様をありがとうございます。主を通してご自身の栄光を明らかにしてくださいました。それは私たちを一つとするためであったと。私たちを通してこの世が信じるように尊い御心をありがとうございます。ただひれ伏すばかりです。足らなさを覚えますけれども、どうかこの集いを通して私たちを強め成長させ、また使わせてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
はい、それでお立ちになれます方はどうぞ起立くださいますでしょうか。賛美歌の191番、総天祈祷会ですので、もうほとんど時間が残されていないんですが、 ご一緒に祈祷したいと思います。まずこのグループに与えられています日本語教会、ヨーロッパの日本教会への祈りの題があります。あ、これはここにスクリーンに映し出されています。これはお読みした方がいいです。私が読んだ方がいいです。はい、それでは、3つの集会のための祈りです。一つはスウェーデンのストックホルム聖書4回からの祈りです。羊の方が新しく建てられ、9月から新体制でスタートします。イエス様の命があふれる教会集会となり、30年通っている方が信仰の告白に導かれますよ。30年通っている方が信仰の告白に導かれますよ。デンマークコペンハーゲン聖書読解からの祈りです。リーダーとメンバーのために主の特別な慰めと励ましがあるよう、主の特別な慰めと励ましがあるよう。そしてマドリッドの日本語で聖書を読解からの祈りです。世話人の吉川義江さん、フェルナンドさん、イサク君がますます主の証人として整えられますよう、共に使い合う仲間が与えられますように、共に使い合う仲間が与えられますように。それから現在バイブルスタディに参加されている求道者のご夫妻に救いがもたらされますように、求道者のご夫妻に救いがもたらされますように。この3つの集会のために特に覚えてお祈りをいただきたいと思います。それから、時間が押してますので、ぜひお二人ずつでもペアになっていただいて、それぞれ今のお祈りとそれぞれの個人の祈りとで祈り合っていただいて、そして終わった方々からどうぞご自由に食事の方に向かっていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。